Good evening, everyone.
皆さん、こんにちは。
Can you hear me?
聞こえますか?
This is the first time I've been to Japan.
日本には初めてなんです、今回。
And I've been to the best part of Japan.
で、一番日本でも最高なところに行ってきました。
And the best church of Japan.
一番最高な教会、経営会、KBF です。
I'm learning some Japanese.
で日本語もちょっと学んでるんです。
神様あなたを祝福しています。
God bless you.
I come from Malaysia and I have my lovely wife Evelyn with me.
で私はマレーシアから来てて、最愛の妻エブリンさんと一緒に来ました。
I have three children.
で三人の子供がいるんです。
They are all married.
みんな結婚しました。
Now I am towards the end of my career.
で私はもう自分のキャリアもほぼ終わりの方に近づいてきてまして。
And I want to do more of God's work.
でこれから神様の仕事をもっとやっていきたいなと思ってるんです。
But coming to KBF.
でも KBF に来て。
They have encouraged me.
ですごい励ましもらいました。
Because there are so many nice people in KBF.
KBF にはすごいたくさんのいい人たちがいっぱいいて。
And also in Japan.
もちろん KBF だけじゃなくて日本にもです。
Today I'm going to share with you just one short passage in the book of Corinthians.
のコリント人への手紙のところからシェアしていきたいなと思っています。
It's under 2 Corinthians verse 8.
の第二コリント人への手紙の8章のところからなんですけれども。
Sorry, chapter 8 verse 1 to 9.
の一節から九節まで。
And before we talk about this particular chapter.
でこの箇所を読む前にですね、
I'd like to share some background leading to this particular chapter.
でこれの背景をちょっとだけ話したいと思います。
We know Paul, the great apostle, has been traveling far and wide.
でパウロ、使徒パウロがあちこち回ってたこと皆さんご存知ですよね。
And he has a burden for the poor Christians in Jerusalem.
そしてユダヤにいる貧しいクリスチャンに対してのすごい重荷を負ってたんです。
And everywhere he goes, he collects money to help the poor Christians in Jerusalem.
で、どこに行ってもお金を集めて、そのエルサレムのいる貧しい人たちを助けようとしてたんです。
Before he went to Corinth to speak to the Corinthians,
コリントの人たちに向けて話しにコリントに行く前に、
he went to Macedonia and he spoke to these people who were in extreme poverty.
マケドニアに行って、そしてすごい貧困の中にいたんですけれども、その人たちに話をしました。
He shared the love of God to all these poor folks in Macedonia.
マケドニアにいるすごい貧しい人たちに向けて、神様の愛を語ったんです。
And these poor people in Macedonia, despite them being poor and they are financially not well to do,
で彼らはすごい貧困の中にあったので、経済状態も良くなかったんですけれども、
They received God's words.
神様の言葉を受け取りました。
And display the joy and generosity of the word of God.
そして神様の喜び、そしてもう惜しみないほどの施しっていうものをその自分から自ら示していったんです。
And they responded in obedience to Paul's message.
そしてパウロのメッセージに対してそのように答えていきました。
Therefore,With this as a background,
で彼らのそういう背景があったんですけど、
we'll go into 2 Corinthians chapter 8.
でその背景とともにこの第二コリントの8章のところを読んでみたいと思います。
Let's go and read from verse 1 to verse 4.
で一節から四節まで読んでいきたいと思います。
And now, brothers and sisters, we want you to know.We want you to know about the grace that God has given to the Macedonian churches.
Okay. さて兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。
In the midst of a very severe trial, their overflowing joy and extreme poverty well up in the richness, in rich generosity.
苦しむゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの満ち溢れる喜びはその極度の貧しさにもかかわらず、溢れ出てその惜しみなく施す富となったのです。
For I testified that they gave as much as they were able and even beyond their ability.
私は証しします。彼らは自ら進んで力に応じ、いや力以上に捧げ。
Entirely on their own. And they urgently pleaded with us for the privilege of sharing this service to the Lord's people.
生徒たちを支える交わりの恵みに預かりたいと熱心に私たちに願ったのです。
That's exactly what I've shared earlier on about Paul.Having spoken to the people in Macedonia, and he summarized it into this particular passage to the people in Corinth.
ね、コリントの人に対してこの今さっきちょっとだけバックグラウンドを話しましたけれども、そのようなマケドニアの人たちのことをコリントの人たちに話したんです。
We all know that with the word of God in us, we will be liberated and we will have the joy.
私たちは神様の言葉が私たちの中に入ってくるときに、それが私たちを自由にして、そしてすごい大きな喜びが溢れてくるということを知っています。
And because we know that all our sins have been forgiven, we are all liberated, and therefore we will continue to share the word to the people around us.
私たちは自分たちが罪許されたものとして、そして解放されたということを知っているので、私たちの周りの人たちに神様の言葉をまた伝えていきたいなというふうに思っていきます。
And the people in Macedonia, they were giving purely out of their own.
そしてマケドニアにいる人たちっていうのは自分たちからどんどん与えていきたいというふうに思うようになりました。
And they were not under any compulsion.
でそれは別に強制されてっていうわけじゃないんです。
Because the Bible taught us freely we receive, freely we give.
聖書ではただで与えられたのですから、ただで与えなさいって書いてあります。
And therefore the people of Macedonia, having received the whatever money they can afford, they also give it to people in Jerusalem.
でマケドニアにいる人たちもそのお金、自分たちがもらっているものを本当に無料でただで受け取ったので、それもまた自由に与えていきたいというふうに思うようになりました。その与える、捧げていくっていうものは時間っていうことでも与えていくことができるものです。でまた時間だけじゃなくて、お金を通して捧げるということもできます。
Let's talk about giving in the form of time.
今は時間を捧げるということをちょっと見てみましょう。 All of us have abilities and gifting from God. 私たちみんな神様から与えられている能力、賜物というものがあります。
Some can share, some can teach.
ある人は分け与えることができたり、ある人は教えることができたり。
But for me, when I first accepted the Lord, I only know how to shake hands.
私の場合はイエス様を受け入れた時には握手することを知ってたんです。
And when I joined the church, the only area I can assist the church is to help to shake hands to the folks.
そして教会に行って自分ができる助けっていうのは、人々と会っていろんな人と握手していくっていうことだったんです。
And every week I will stand outside the door there and give flyers.
で毎週その外のところに立ってフライヤーを週報を渡していました。
And shake more hands.
そしてもっといろんな人と握手して、
That's all I know.
それだけ私知ってました。
But as time goes on, I got to know people more.
でも時間が経つにつれて、もっと人のことを知っていくようになって、
I learned from the leaders.
リーダーたちから学び、
I learned from the pastors.
牧師から学び、
And later on, I progressed and learned from the little children.
そしてその後には今度はちっちゃな子供からも学ぶようになりました。
I was helping out in the Sunday school.
サンデースクール、日曜学校を手伝うようになって。
So without any knowledge, I will have to tell some Bible stories.
でそこではその聖書の知識ってほとんどないんですけれども、でも教えないといけないようになったんです。
I have to read the Bible.
もうこの聖書を読まないといけない状態になりました。
I have to read about David and Goliath.
のダビデとゴリアテの話のことを学んで、
サムソン and Delilah.
サムソンとデリラのことを学んで、
so, all this I converted to little children's stories to share with them.
そしてちっちゃな子供たちにその話を自分が学んで子供たちに教えていくっていう学びをしていきました。
So despite that, I also learned.
で教えているんですけれども、自分自身も学んでいったんです。
And for us, all of us in the church, we are one big family.
で、私たちこの教会にいる人たちも一つの大きな家族ですよね。
All of us can give our time to the church.
そしてみんな一人一人が自分たちの時間を教会に捧げるっていうことができます。
Some of us can sing, some of us can play the guitar, some of us can play the drums.
ある人は歌えたり、ギター弾けたり、このドラム叩けたり。
You can help our give your time to help Pastor Badayong and Pastor Rob.
で、自分の時間使ってバタヤンとかロブとかを助けることもできます。
So they have more time to do other more important things.
そうすると、牧師たちが他の仕事をするできるようになっていったり。
And Pastor Badayong will not play the guitar so much.
で、バタヤンもそこまでギターずっと弾かなくてもよくなったりしますね。
And giving also can be in a form of money.
で、その与えるというのは時間もありますけれども、今度お金で捧げていくということもできます。
Because how much money in a bank, one day it will be gone.
で、銀行にいくらお金があったとしても、いつかはそれなくなるんですよね。
It's not about the money we have, it's not whether we have a job or not.
で、それお金持ってるかどうかとか、仕事あるかないかとかっていうことじゃないんです。
It's not whether we are a retired person or a student.
で、学生であるかとか、もう退職した人かとかっていうもの関係ない。
It's about our heart being set free from the love of money.
その与えるって、お金を捧げていくっていうのは、私たちがの愛、お金を愛することからもう解放されて、もう喜びで与えていくっていうことなんです。
We must, according to the passage, give beyond our ability.
で、先ほど読んだ御言葉のところでは、私たちの力以上に捧げましょうって書いてあるんです。
If you look at the Luke chapter 21,
ルカの21節を見てみると、
This is about a widow's giving her offering.
ここでヤモメが献金を捧げている話が書いてあります。
In Luke 21, verse 1 to 4, it says,
ルカの21章の1節から4節までです。
As Jesus looked up, he saw the rich putting their gifts into the temple treasury.
さて、イエスが目を上げてご覧になると、金持ちたちが献金箱に献金を投げ入れていた。
He also saw a poor widow putting two very small copper coins.
またある貧しいヤモメがそこにレプタ銅貨2つを投げ入れるのをご覧になった。
Truly, I tell you, he says, this poor widow has put in more than all the others.
それでイエスは言われた。私は真実をあなた方に告げます。この貧しいヤモメはどの人よりもたくさん投げ入れました。
All these people give their gifts out of their wealth, but she, out of her poverty, put all she had to live on.
皆は有り余る中から献金を投げ入れたのに、この女は乏しい中から持っていた生活費の全部を投げ入れたからです。
We go back to the question of giving beyond our abilities.
で、ここで私たちはその自分の力以上に捧げるっていうことに戻りたいと思います。
The poor widow have got two small copper coins.
このヤモメは2つの銅貨を2つだけ持ってたんです。
Which was a very small amount of money, and that's all she had.
金額で言うと本当に少額なんですけれども、それが彼女が持ってた全額だったんです。
She could have given that in accordance to her ability.
で、自分の能力に応じてそれを捧げることもできたと思います。
Kept one in a pocket and gave another one.
一つは自分のポケットに入れて一つを捧げるってことできたと思う。
But she gave it all.
でも彼女は全部を捧げました。
Therefore, that was a sign of giving beyond her abilities.
でそれは彼女のその能力以上のものを捧げたということを示します。
And Jesus compared her action with the rich who gave a lot of money.
で、イエス様はその方のことと、そして お金持ちの人がたくさんの多額を捧げたものと、その2つを比べました。
Because the action she did was through a richer mind.
で彼女の行動っていうのは豊かな心の行動、豊かな心から出る行動だったんです。
Giving also can be in a form of tithes and offering.
でその捧げるっていうのはその十一献金でも普通の献金でもあります。
When I first joined church, I do not know why are the people collecting money.
で最初私が教会に行き始めた時にはなんでここでお金集めてるのかということが分からなかったんです。
I was also wondering why they need the money.
なんでお金が必要なんやろうって思いました。
But later on I found out through the pastors that the church also need the money for the maintenance of the church.
そしてあの後からあの牧師通して分かったんですけれども、教会自体も教会のメンテナンスとか教会を運営していくのにお金が必要だということを学びました。
And more importantly, to do God's works for the expansion of his kingdom.
でもそれ以上にもっと大切なのは神様の御国をあの広げていく広めていくのにその働きをするのに必要なんだということが分かりました。
When we give our tithes and offering, we must not only expect a return in terms of the monetary form.
で、私たちはその十字献金や献金をするときに、後でまたお金が返ってくることを期待してするんじゃないんです。
Even without the monetary form return, it can be in terms of good help, divine help.
もしあのたとえあのお金という形で返ってこなかったとしても、本当に体の健康がずっと守られるとか健康が与えられるという形で返ってくるかもしれません。
It could also be in a form of blessings from special favors from your friends and relatives.
もしくは友達とか家族からのもうすごい祝福を受けることかもしれません。
Or your bosses or employers.
もしくはあの上司とかあの同じ働いている人たちから何かいただくことかもしれません。
When we give, the action tells us that we are being set free from the love of money.
でも私たちがお金を捧げるときにその行動っていうのは、私たちはもうお金を愛すること、そのことからも解放されてますっていうことを示すんです。
Because in the Bible, Jesus, under the book of Matthew, chapter 6:24,
マタイの6章の24節でイエス様はこういうふうに言ってます。
It says, no man can serve two masters.
誰も二人の主人に仕えることはできません。
Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to one and despise the other.
一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。
You cannot serve God, both God and money.
あなた方は神にも使え、また富にも使えるということはできません。
So, I just want to illustrate into you, can you receive more money if you hold your fist with the money?
で、あのここでちょっとあの例えで示したいんですけども、皆さん、この握り拳、手両手を握ったままであのお金を受け取ることできますか?
Your clenched fist will not beopen to receive more money.
このもう掴んだ手っていうのは、これを手放さない限り受け取ることできないんです。
So once you give, your hands are open to expect more money to come in.
そして私たちが与えた時、捧げた時にこの手が開いて、今度また何かの形で祝福が返ってくるということを期待することができます。
And more blessings will flow through us.
私たちの中に祝福がもっと流れるようになってきます。
We cannot be holding on to the money.
私たちはお金にずっとしがみ続けることできないんです。
In a small town, I've heard how they catch monkeys.
で、ある小さな町、村のところで、あの、猿の捕まえ方っていうことを聞いたことがあるんです。
They will...Use a coconut, a big coconut.
大きなココナッツの実を使います。
Make a hole.
で、そのココナッツに穴を開けて。
Enough for the banana to go in.
その中にバナナがちょうど入るぐらいの大きさの穴を開けるんです。
And they'll leave it in that open area.
で、そのバナナ入りのココナッツをもう広場に置いとくんです。
Then they'll wait.
そこでずっと待つ。
When the monkey sees the coconut.
でも猿がそのココナッツ見たときに、
They will go in and look at it.
で、その中をちょっと見るんです。
And they see the banana, they'll put their hands in.
バナナが見つけるので、それを取ろうと手を突っ込むんですね。
Which is just nice for the hands to go in to hold on to the banana.
で、ちゃんと手が入って、そしてバナナ掴むことできるんです。
By the time they hold the banana,
でもバナナ掴んでしまうと、
All these people will rush in to catch the monkey.
その時にあの周りで待ってた人たちが猿を捕まえにわって出てくるんです。
Because they are holding on to the banana and not releasing it.
で、猿はそれをバナナ掴んだまま離さないので、
They are running around with the banana in the coconut.
ココナッツに手を突っ込んだままバナナ抱えてずっと歩きづらいような感じで猿は逃げ回るんですね。
And they cannot climb the trees.
で、あの木にも登れない。
And they will be caught.
なので捕まっちゃう。
That's why we cannot be a monkey.
で、私たちは猿になれないですよね。
So,When I was very young,
私が若かった頃
I'm from a very poor family.
私は本当にあの貧しい家庭から育っています。
My father is a street hawker.
で私 の, あのお父さんは行商人だったんです。
And my mother, the assistant.
でお母さんはそれを手伝う人。
We have eight siblings, all ten of us.
で8人の兄弟がいて家族で10家族10人家族だったんです。
So we have to stay in a very small house.
で私たちは本当にちっちゃな家にあの留まらないといけなくて。
When it rain, it will leak everywhere.
雨が降るともう全部水浸し。
The
水漏れ、雨漏れ。
There is no
雨漏り。
There is no toilet in the house.
で家の中にはトイレもないです。
You have to also use candles.Because there's no electricity.
で電気もないのでろうそくを使わないといけないような状態。
That's the childhood days I used to.
でそれが私の幼少期だったんです。
So with this background, I am very careful with the money.
でそういう背景があるので、すごいお金に対してすごい気を使ってるんです。
And I will use my money very carefully.
すごくもう大切に大切にお金を使うようになりました。
Although I am successful in my career,
で、あのキャリアを通してあのどんどん成功していく中で、
But I will keep my money carefully.
でもそうなんですけども成功はしていくんですけれども、ちゃんとお金をあのきちっと貯めていく。
Later when I join church,
でその後教会に行くようになって、
I am still careful.
それでもまだすごいあの
That's why I asked the question why they needed my money.
だからあのなんで教会は今日あのお金が必要なんかなって思うよ思ってたんです。
But later on, when I found the truth,
でも真実が分かった後に
the truth has set me free.
その真実が私を自由にしました。
I've also learned of being rich and being generous.
そしてあのお金持ちであること豊か。お金がいっぱいあるっていうことと、またあの豊かにも施しをすることができるっていうこととの違いが分かるようになりました。
Because it is God's plan for us to use us as a blessing for others.
で、それは神様の計画であって、私たちを使って他の人たちを祝福するために私たちを使ってるっていうことが分かりました。
All the money don't belong to us.
すべてのお金というのは私たちにはもう属さないんです。
We are just a steward of the money.
その前お金を管理するものであるだけなんです。
When we make use of the money for God's purpose, God will be happy.
もしあの私たちがお金を他の人のために使うと、お父さん、天のお父さんが喜ばれます。
Money is not the root of all evil.
でお金っていうのは全ての悪の根源ではありません。
But the love for money, it is the root of all evil.
でもお金を愛することっていうのが悪の根源になります。
So, because the love of money will block the blessings from God.
そしてお金を愛することっていうのが神様からの祝福を受け取ることをあのブロックしちゃうんです。
So, if we want to have more money, the more moneyThat we flow out, the more money will come in.
もしお金もっと欲しいって思うんだったら、どんどん捧げていくと、どんどんお金が入ってくるようになります。
So same as what I've shared earlier on the Macedonia churches.
で、これはマケドニアの教会で起こったことと同じことが言えるんです。
Because they trusted in the Lord,
彼らは
they gave,
主を信じてたがゆえに、
and the Lord blessed them.
与えて、そして神様が彼らを祝福されました。
And True generosity is not the amount you give.
で、そして本当の、あの、豊かな施しっていうのは、あの、 お金の金額じゃないです。
It is from the heart.
それは心からのものであるかどうかということなんです。
Some very rich people are not willing to let go.
あるお金持ちはそれをもう手放すことができない人たちいるんです。
Well, some poorer ones are willing to be generous.
でもある貧しい人たちがもう喜んで手放しますっていう人たちもいるんです。
Even in the book of Acts.
で、使徒行伝の中でも、
Paul reminded all of us.
パウロが私たちにこういうことを思い起こさせています。
It is more blessed to give than to receive.
受けるよりも与える方が祝福がありますって。
We go back to the book of 2 Corinthians chapter 8 again.
で、またここで第2コリントの8章に戻りたいと思います。
But verse 5.
でも5節に戻ります。
This is the second part of the giving that we should, I'm sharing.
で、これで2つ目の今度捧げることのトピックになるんですけども。
Verse 5 says, and they exceeded our expectation. They gave themselves first to the Lord and then by the will of God also to us.
そして私たちの期待以上に神の御心に従ってまず自分自身を主に捧げまた私たちにも委ねてくれました。
So Paul was telling the people in Corinthians to give of themselves first.
そしてパウロはコリントの人たちに対してまず自分自身を捧げなさいって勧めています。
So in addition to the time and money which I've just shared earlier on,
で今まで今ちょっとシェアしてきた時間とお金だけではなくて、
we should unreservedly offer our lives to God.
私たちのこの人生、命をまず神様に捧げていく必要があります。
Because theaction of us offering our lives to the Lord.
私たちのこの命、人生を神様に捧げるっていうこの行為が、
God will be pleased.
神様にとってすごい喜ばしいことなんです。
And in the Macedonian churches,
でマケドニアの教会で、
their generosity was the complete self-surrender.
彼らのその豊かな施しっていうのはもう自分自身をもう完全に明け渡してますっていう行為だったんです。
Because they trusted the Lord.
なぜなら彼らが神様を信頼したからです。
So we must ourselves surrender completely, totally to the Lord.
私たちも同じように完全に主に明け渡す必要があります。
In, for the God's grace to flow through us.
そうすると神様の恵みが私たちを通して流れるようになります。
We must trust in Him.
私たちは神様を信頼するべきなんです。
And in verse 6 to 7,
そして今度6節と7節です。
Paul reminded again, so we urge Titus, just as he had earlier made a beginning, to bring also to completion this act of grace on your part. But since you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness, in love that we have kindled in you, see that you also excel in this grace of giving.
6節7節読みます。それで私たちはテトスがすでにこの恵みの技をあなた方の間で始めていたのですからそれを完了させるよう彼に勧めたのです。あなた方はすべてのことにすなわち信仰にも言葉にも知識にもあらゆる熱心にも私たちから出てあなた方の間にある愛にも富んでいるようにこの恵みの技にも富むようになってください。
So apart from the earlier one which we asked, when we shared about giving beyond your abilities,
自分の力以上に捧げるだけじゃなくて、
giving our lives first,
まず私たちの自分自身を神様に明け渡し、
we must also excel in everything including giving.
で、全て捧げることにも、もう捧げることも含んで、全てにおいて私たちは富んでいく必要があるって書いてあります。
Paul reminded the people in Corinth.
で、パウロはコリントの人たちにこのようなことを思い起こさせました。
They are the people who are more fortunate as compared to the people in Macedonia.
彼らは、コリントの人たちは、マケドニアの教会の人たちに比べると、もっともっと豊かな人なんですよって。
They are better off and they are more learned, maybe attending universities or high school.
もっと裕福であるし、そして知識も学識もあるって。
And he reminded them that giving is also very important, just as knowledge, faith, and also in love.
で、 知識と信仰とそして愛だけじゃなくて与えること捧げていくことも同じように大切なんですよということを教えました。
So even in the speech, in faith and in knowledge, all these were the changes because of God's grace in us.
言葉にも知識にもあらゆる熱心にもっていうのは神様の恵みによって私たちがそれをできることができます。それを与えることができるようになるんです。
Because of more God's grace in our lives,
もしたくさんの恵みが私たちの中にあったら、
the more faith we have,
私たちの信仰ももっと増えます。
The better will be our speech.
で、私たちの言葉、私たちの話し言葉も良くなります。
The better will be our knowledge.
知識においても豊かになっていきます。
The better will be in our area of giving.
与えるっていうことに対しても豊かになっていきます。
Even for me, when I first joined church,
で私に関して言えば教会に初めて行った時
My senior pastor was diagnosed with cancer.
で私の主幹牧師
I was very upset.
がんって診断されててでそのことに対してすごいなんか嫌っていうかもうすごい気が動転しました。
I do not know how to pray
どうやって祈ったらいいか自分知らなかったんです。
I only know how to pray quietly.
すごい静かに祈ることしか知らなかったです。
But God spoke to me to encourage him.
でも神様がその牧師を励ましなさいっていうふうに私に言ってくれました。
So what I did was to print T-shirts for the church.
で私がやったことっていうのはその教会のために T シャツを作ったんです。
I arrangedT-shirt for the entire congregation.
もう教会員のすべての人に渡せるような T シャツを作りました。
Pray for Pastor Ron.
ロン牧師のために祈っていますって。
With that, I believe that he was encouraged.
で、その T シャツをみんなが着ていることによって、そのロンさんがすごい励まされたというふうに私は思っています。
It may be a small action.
もしかしたらそれちっちゃな行動かもしれません。
But I think every one of us corporately pray.
でも私たちみんなが本当に協力して祈っていきました。
Every one of us, whether we wear it in our sleep or outside, we have that message in our hearts.
私たちみんな寝ててもどこにいててもそのメッセージをずっと思って祈ってました。
And a few months later,When Pastor Ron went to the hospital for a checkup,
そして何ヶ月か後、ロンさんが病院に今度診断にまた行ったんですね。
He received a clean bill of health.
そしたらもうあなたはもう本当にもう大丈夫ですっていうリポートをもらいました。
I believe it's not my prayer. I believe it's everybody's prayer.
で私だけの祈りじゃなくて、それはもうみんなが祈ったからだっていうふうに思っています。
But my faith has increased.
でもそれを通することによって私の信仰が今度増えていきました。
By the small action that I've taken, it has also encouraged me.
で、この小さな行動を取ることによって私も励まされたんです。
And my final point of giving is from verse 8 to 9 of the book of Corinthians.
で、この捧げることにおいての最後のポイントっていうのは、この同じ章の8節、9節のところからになります。
Verse 8 is I am not commanding you, but I want to test the sincerity of your love by comparing it with the earnestness of others. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, for your sake he became poor, so that through his poverty might become rich.
8節9節。こうは言っても、私は命令するのではありません。ただ、他の人々の熱心さを持って、あなた方自身の愛の真実を確かめたいのです。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち、主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。
Paul again reminded us that the way we give indicates the extent of love we have for others and the love of God.
でここでパウロは私たちが与えるっていう時には神様を愛するがゆえにそして他の人々を愛するがゆえにそれを示してくださいって言ってます。
For example, when we love someone,
例えば私たちが誰かを愛する時、
we'll give all our attention to the person.
その人に私たちの全集中注目がいきます。
And provide all the needs that the person wants.
そしてその人が必要としているものを全て与えたいなっていう思いがあります。
And if we are doing from an unwilling heart,
でそれがもしやいやながらの心でやるんだったら、
that means we are not genuine inside.
それは私たちはが本物じゃないっていうことになります。私たちの心が。
That's the same way if you love God.
で同じことが神様とも言えます。
If you love Him, you will give it to Him.
私たちが神様を愛するんだったら神様に与えていきたい。
If you love the way He's touching the church.You will do the work of the church.
神様がこの教会に対して触れられているその方法をそのやり方を愛しているんだったら私たちもそれを愛していきたい私たちもそれをやっていきたいって思うようになる。
You will give your time, you will give your financial support, you will give your giftings for the church.
自分の時間そして経済面でも支えていきたいそして自分の与えられている賜物を持って教会を支えていきたいって思うようになる。
Paul in this passage mentioned that Jesus Christ, though he was rich in heaven, he came down to become poor.
そしてパウロはここの説のところで、イエス様はすごく本当に豊かな方だったのに、天からこの地上に降りてこられて貧しくなられましたって言ってます。
And Jesus Christ is the ultimate giver.
そしてイエス・キリストが本当に究極的な捧げる人なんです。
He is the perfect example of generosity.
の溢れるほどの施し恵みを与えるっていうもう完璧な例なんです。
He was so rich and he came down to become poor so that we become rich.
イエス様は本当に豊かであったのに貧しくなられたのは私たちが豊かになるためだったんです。
Paul has mentioned in the Bible that He is following an example of Christ.
で、パウロは聖書の中でイエス様の例に倣っていますっていうふうに言ってました。
So he was imitating Christ.
パウロはキリストを真似してたんです。
So in order for us to follow Jesus, we can also follow Paul.
私たちがイエス・キリストに従うということは、パウロの例にも従うということになります。
We can follow Paul's commitment.And the love for Lord.
パウロのコミットメント、そして人々に対する愛、それを真似ていくことができます。
But we can have our own Paul.
でも私たち自身も自分にとってのパウロっていう人がいると思います。
Your Paul can be your pastor.
もしかしたら自分のパウロっていう人は自分の牧師かもしれません。
Can be your teacher.
先生かもしれません。
Can be your parents.
親かもしれません。
The Paul in my life that has influenced me was my earthly father.
私にとってのパウロっていう人はこの地上のお父さんです。
I've told you that I'm from a poor background.
私は貧しい環境の中で育ったということを皆さんにお話ししましたけれども、
But my earthly father who had died,
お父さんも亡くなっています。
Was very hardworking.
でも彼は本当に勤勉に働く人でした。
He was very generous.
すごいもう。
And he was very careful with the money.
もう本当におおらかにどんどん明け渡していく、捧げていく人だったんですけれども、同時にお金の取り扱いに関してはすごく気をつけていました。
And he has encouraged me all along and has not scolded me.
で、私をたくさん励ましてくれて、そして叱ることをしなかったんです。
If I've done anything wrong, I think he left it to my mother.
もし何か私が悪いことしたら、その お小言はお母さんに任せてたと思うんです。
So he is a perfect example of Paul for me.
私にとってのすごい完璧な例だったんですね、パウロとしての。
So from a small street hawker, he progressed into a small-time businessman.
で、その通りで物売りをしているところから、今度は ビジネスマンまでに成功していきました。
But he was generous to the people around him.
でも自分の周りの人に対してもう豊かに施しをしていくような人でもあったんです。
I know very well that he has been blessing the friends who are not so well to do.
で、豊かでない人たちに対して彼はすごい祝福になっていったっていうことを知っています。
Even though he was not a Christian then.
その時お父さんはクリスチャンじゃなかったんですけれども、それでも用いられてきました。
However, God is good.
でも本当に神様は良い方です。
Before he passed away, he received the Lord.
彼が亡くなる前に彼はイエス様を受け入れました。
And I believe the Lord has been watching him all his life.
そして天のお父さんはお父さんのことをもう一生涯ずっと見てたっていうことを知っています。
Another example of Paul in my life.
でもう一人の私にとってのパウロっていう人がいます。
Is my church pastor.
のは教会の牧師です。
My church pastor Lawrence.
ローレンス牧師です。
I'm not saying this because he's sitting here.
ここに座ってるから言ってるんじゃないんですよ。
He's a person whom I respect the most.
本当にもうすごく尊敬してる人なんです。
His actions, his jokes.His mannerism.
彼の行動やそのジョークも含めて全部なんですけど、
You will not have a dull moment with him.
一緒にいると退屈な時ないです。
I'm learning to live the way he's living.
彼の生き方として私も生き方を学んでいます。
He has his own business, but he gave it away.
彼は自分の仕事ありましたけれども、それも全部手放されました。
And he has a life. He has a real heart for the people.
そして人に対しての本当の心を持っている人なんです。
He could have stayed in Australia and forget about doing God's work.
で、オーストラリアにずっと残って神様の仕事なんてもういいわっていうふうに言うこともできたんです。
But he chose to give his service to the Lord in Malaysia and the rest of the world.
でも彼はマレーシアに戻って神様に仕え、そして人々にも仕えていくということを選んだんです。
He has been planting churches all over Malaysia.
で、もうマレーシア中に教会を建てていくっていう仕事をしています。
And other countries like India, Cambodia, Thailand, and many other places.
でまたマレーシアだけじゃなくてインドやらタイやらカンボジアとかでも教会を育てていくということをしています。
And every other week he is on the move.
で毎週もうほぼ毎週いろんなところに行ってます。
He'll be preaching and teaching.
そこで説教して教えている。
This is the Paul that I admire.
それが私が本当に称賛するパウロなんです。
He is full of wisdom.
知識においても豊かであり、
Full of compassion,
もう愛情いっぱいで、
Full of ideas,
たくさんいろんなアイデアがあって、
and full of love.
そして愛がいっぱいあります。
Even when recently, when my son was sitting for his examinations,
で最近私の息子が試験を受けてたんですけれども、
I asked him for prayers for my son.
でローレンスに息子のために祈ってくださいってお願いしました。
Because my son is in the United Kingdom.
で彼は今イギリスにいるんです。
There was an 8-hour time difference.
で8時間の時差があるんですね。
I asked for prayers during the time when we are almost asleep.
で時差があるので私たちが寝てるぐらいの時間帯の時に彼がその試験を受けるわけなんですけれども、そのことを祈ってくださいっていうふうにお願いしました。
Pastor Lawrence and the wife prayed for my son.
でローレンスさんと奥さんのリピーが一緒に祈ってくれました。
And I almost forgot about praying for my son.
でも私は自分の息子のことを祈るのをほとんど忘れかけてたんです。
So this is what I call notLawrence of Arabia.
Olivia?
Arabia. Lawrence of Arabia.
Lawrence of Olivia? Arabia.
But this is the Paul of Asia.
これはアジアにいるパウロっていうふうにローレンスのことを私は思っています。
So in closing,
で、これで終わりにしたいと思うんですけど、
Another final area of giving.
最後のこの捧げるもう一つの局面があります。
I want to share with you John 3:16.
あのヨハネの3章の16章を見てみたいと思います。
John 3:16 says.
そこではこう言ってます。
For God so loved the world.
神は実にその一人子。
That He gave His one and only Son.
その一人子をお与えになったほどによう愛された。
That whoever believes in him shall not perish but have eternal life.
それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるって。
No one can match our Almighty God in giving.
私たちはもうこの全能の神様ほどに捧げることに対して一致することできません。匹敵することできないんですね。
If all of youare aware that God is such an ultimate giver.
私たちみんな本当に神様だけが究極的な与える人だっていうことを知ってます。
I urge that all of you will give this good news to your friends, family, and relatives.
そしてこの究極の与え主であるイエス様のこと、神様のこと、この福音を自分の友達や家族の人たちにどんどんシェアしていってほしいなと思います。
To share the good news so that the other people will also receive.
そして伝えることによって周りの人たちもイエス様を自分の主として受け入れることができるようになるためです。
The good news is for everybody.
この福音、良い知らせっていうのはもうすべての人のためのものです。
It is just like a place that you eat when you know that it's a good place for ramen or sushi, you will share with your friends.
それ食べ物店とでも一緒ですね。おいしいお寿司屋さん、ラーメン屋さんがあるよって言ったら、いろんな人に友達に伝えていきますよね。
The Bible is a piece of good news.
で、この聖書っていうのはこの良い知らせなんです。
So don't hold back and share with your friends.
だからそれを隠したりとかしないで、もうどんどん人と人に伝えていきましょう。
Bring them to KBF.
そして友達を KBF に連れていきましょう。
So that they receive this free gift.
そうすることによって彼らがそのいい知らせを聞いてこのただの無料のプレゼントを受け取ることができます。
It's a gift that is given free.
もうただで与えられるギフトなんです。
If you don't take it,
それを私たちが受け取れなかったら、
God will not lose it.
神様はそれを失うことはありません。
We are the one that has lost out by not receiving it.
私たちの方が受け取らないので、私たちの方がそれを失ってしまう方になるんです。
That's all I have to share in this passage. Let's pray.
で、ここでこのメッセージを終わりたいと思うので、お祈りしたいと思います。
Father, in Jesus' name,
天のお父さん、イエス様の名前で祈ります。
I thank you for all my brothers and sisters here.
ここにいる私のすべての兄弟姉妹のことを感謝します。
I thank you for the word that you have spoken.
あなたが語られた言葉を感謝します。
I pray that the spirit of giving
与える霊が
be upon every heart that is seated here.
ここにいる人々のすべての人々の上にあるように祈ります。
I pray that everyone here will be able to give beyond their abilities.
そして私たち一人一人が自分の力以上を超えることができるように助けてください。
In either time or in gifts.
の時間なのか、それとも賜物を捧げることなのか。
And they will give up their lives to Jesus.
でも本当にそれをどんどん捧げていき、また自分自身をあなたに捧げていくことができますように。
They will give up so much that, Lord, you will continue to bless them.
私たちは捧げていきますので、どうぞ神様が続けて私たちを祝福してください。
Bless the families of everyone represented here as well.
そして私たちの家族すべてのものも神様祝福してください。
And I pray all that in Jesus' precious name.
イエス様の名前で祈ります。
Amen.
Amen.